おはようございます。つたです。最近メルマガでね、いろいろアンケートを取っているんですけど、たくさんの人に答えていただいて本当ありがとうございます。今回新しいメルマガにしたことによって、結構厳しめじゃないですか。もう絶対読む人しか登録しないでくださいとか、もうアンケート答えてくださいとか、結構厳しめというか、割と読むだけとか取るだけじゃなくて、読者の人にも何かアクションを起こしていただこうっていうふうに思って書いてるんですけれども、皆さん本当にたくさんのアンケートお返事いただいてありがとうございます。で、私もそのアンケートをたくさん読ませていただいてね、本当にね、ためにというか参考にすごくなります。ああ、皆さんこんなこと考えてるんやなと思って、一つ一つね、お一人お一人の、顔が分かる方も、まだお会いしたこともない方もいらっしゃるんですけれども、お一人お一人の、お答えをしっかり読ませていただいてます。で、今日の音声はですね、情報発信についてね、皆さんいろいろ困っていることとか、情報発信してるよっていう人もいてるし、まだしてないよっていう人もいてるし、でもしてるんだけれども、なんかちょっとこういうところで困ってるとかね、皆さん本当にすごく書いていただいたので、ちょっとそういうことについてお話ししたいなって思います。で、情報発信って言ってもいろんな情報発信目的があると思うんですけれども、今回の、目的っていうのはビジネスを目的にした、ビジネスを前提にした情報発信についてお話ししたいと思います。で、結局何のために情報発信するかって言ったら、ただね、情報発信してなんか自分のことを知ってほしいっていうだけでやってる人って少ないと思うんですけど、やっぱね、ビジネスにつなげたいっていう思いがあって、情報発信してる方が多いかなと思います。で、私も本当にいろんな場でね、インターネットを使って情報発信をしてきました。全然分からずにブログっていうのを始めたこともあるし、ミクシーに手を出してというか、ミクシーですごく集客をたくさんしたこともあるし、で、ミクシーが需要と供給のね、バランスが、情報発信する側の、供給する側と、あと情報が欲しいとか、情報それを欲しいっていう需要ですよね。その需要と供給のバランスがすごく保たれている時は良かったんですね。で、ミクシーがこうガーって流行っているといく時というか、もうすごくみんなに広まっていく時でしたから、もうミクシーで発信すればするほど、なんかもうその情報くださいとか、それ楽しそうですね、行きたいですとかっていうふうに、すごく何て言うのかな、発信すれば発信するほど結果が出たというかな、そういう時代がありました。だけどミクシーって最初は紹介制だったんですよ。で、紹介制で、紹介した人、された人しか入ってこれませんっていう感じだったので、安心安全な場所だったんですね。どんなこと書いたとしても、名前出そうと、ミクシーネームで私はやってたんですけど、別にそういうミクシーネーム匿名性でできたし、あと何を書いても、周りには漏れないというか、そういった閉鎖されたというかね、安心安全な場所だったんですね。だからのびのびとそこで活躍というか活動できたわけなんですけれども、だんだんだんだんやっぱりミクシーもね、有名になってきたというか、ミクシーやったら面白いよとか、ビジネスでやると結果が出るよとかっていう、そういう噂が広がって、参入してくる人がとっても多くなったんですね。で、そうしたら何て言うかな、もう参入する方はやっぱミクシーを活用して、ビジネスになんか活用したいっていう人がやっぱ聞きつけてきたわけですから、本当に参入する人の方が多くなって、つまり供給する側、情報を発信する側の人の方がとっても多くなって、需要よりかやっぱり供給の方がね、 上回っちゃったんですね。そうしたらどういうことが起きるかっていうと、発信してもしても、もう全然前ほど効果がないというか、なんか埋もれてしまってる感というか、全然これ届いてんのかなっていう、お友達、ミクシーのお友達に届いてるんかなっていう風な感じで、なんかちょっとおかしいなっていう時期がありました。だからやっぱその結局よく考えてみたら、その需要と供給のバランスが壊れていて、需要する人が少なくなってきたっていうことがありました。なので、やっぱミクシーよりかちょっとその頃話題になってたやっぱりブログっていうものに、移らないといけないかなって私は思い始めまして、で、当時アメブロがいいよって言われてたので、アメブロをやろうと思ったんですけど、そもそも私アメブロ嫌いだったんですね。なぜかというと、なんか芸能人をいっぱい引き込んで、なんかチャラチャラしてるし、もう広告がいっぱい出てるから、なんかごちゃごちゃしてるし、なんかあまりアメブロが好きになれなかったんですね。でもたまたまそのブログで集客ができるよっていう内容のセミナーを見つけた時に、もうアメブロはすごくいいよって言われて、でそこからアメブロを使って集客し始めたわけなんですけど、そんな感じで、また私が参入したっていうか、アメブロを取り入れる時はまたアメブロがこう成長期でしたので、すごくその波に乗って、また発信すれば発信するほど、結果が出るっていうことが起こりました。だから、やっぱツールって、みんなが使い始めたぐらい、初めてこうグッと伸びるぐらいにこう参入するのがね、いいんかなって思いました。で、ミクシーでもそういう経験をして、でアメブロでもそういうね、グッと伸びる経験をしたんですけど、やっぱ同じようにね、もうアメブロ自体も需要と供給のバランスが崩れてるし、やってる人が多いし、結局ビジネスやるならもうアメブロで情報発信したらいいよっていうふうに私も言ってきたし、そうやって言われて、あ、とにかくアメブロだよねみたいな感じで、次にフェイスブックだよねみたいな感じで、どんどんどんどんそれで情報発信されてきたと思うんですけれども、私的には別にアメブロが終わったとか、フェイスブックはもうダメだとか、そういうことではなくて、なんか発信してたらだけでいいよっていうことではなくなったんですね。だってみんな発信してるじゃないですか。アメブロしかり、フェイスブックしかり、インスタとかツイッターとか、もういろんなものありますよね。あ、メルマガもありますよね。私もやってますけど。なので、その発信するだけではもうダメみたいなね。そんな時代になってきてますよね。特にビジネスで活用するならね。だからもうツールに頼ってたらダメなんですよ。で、ツールに頼らず自分の、メディアを持って、で、まあ別にその何て言うかな、軒先をから借りさせていただくというか、サブでその従来のもある、ツールを使うというふうに、そんなことになっていくんじゃないかなっていうか、まあそんなふうになってきているので、やはり自分自身のオーダーメイドなツールっていうのが必要な時代になったんじゃないかなって思っています。情報のこう、私も15年間ぐらいその企業業界にいてますから、まあインターネットでどんどんどんどん情報を発信するっていう移り変わりを長い間見てきた中で、やっぱ今はそういうまた移り変わりの時期ですね。私がミクシーからブログに行って、で、ブログとフェイスブックを併用しだしてっていうような、やっぱりツールでこう変遷してきたように、今また次の時代、次の何かをこう作っていくっていう時代になっているんじゃないかなと思います。これで10分ぐらいになっちゃったので、一旦ここで切りますね。また続きは、じゃあそのツールはどうしたらいいのかっていうことをお話ししたいと思います。ではでは、聞いていただいてありがとうございました。また次回続きます。ありがとうございます。